こんにちは、ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターを務めますブログ今音管理人、音楽チャートアナライザーの K と申します。よろしくお願いします。2024年1月31日水曜日夕方5時台に録音をしております。216回目のポッドキャスト、最後までよろしくお願いします。さて、冒頭でお知らせがあります。前回のポッドキャストからには今のところ予定しているんですけれども、YouTube の方でもポッドキャストを聞くことできるようにしました。ちょっとYouTube の、いわゆるその公式チャンネルを持ったということになるんですが、そういったことがね、どういうふうに仕組みになっているかよくわからないままなんとかできましたんで、順次ね、過去のものもアップできればいいなとも思いつつ、まずは新作といいますか、最新回をですね、Spotify ですとかと同様に水曜日の午後7時に公開できるよう、やっていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さて、またこの1週間エンターテインメント業界ではまた悲しい出来事が起きてしまったっていうのは本当に、ちょっとうまく言葉にできないんですが、いろいろ漫画業界っていうのを見たりしていると、もしくはその出来事に触れて、過去を振り返っている方のポストを見たりすると、似たようなこと、原作者の意向がなかなか反映されないですとかといったことが結構あるんだなということを思ってしまいました。であれば、それが次に起きないようにやんなきゃいけないんじゃないのかなっていう気持ちがすごく自分の中では強いんですよね。これ去年の、エンターテインメント業界のみならず社会問題になった、性加害問題から言えることですけど、ちゃんとその告発ができる、告発した人がきちんと保護されるシステム、それから告発した、ことについてまず一度警察ですとか相談先が受け入れるシステムで、十分足りないっていう時にはちゃんと政治が動くようなシステムっていうのができないといけないよなっていうふうに思ってるんですけど、結構自分もごくまれにコラムを書いたりするときに、例えばその記事タイトルが自分の意向と異なる場合とかも多いんですけど、そういったときにですね、その編集者の方が仕方ないって言葉を使ってくることがあったんですね。で、仕方ないで済ましちゃいけないことなんだよなってことを改めて感じてます。なので、これは別にエンターテインメントの発信者じゃなくても、それを享受する受ける側もこれおかしいと思ったらきちんと言った方がいいよなっていうふうに感じた次第です。実際のところ業界によっても差はありますけれども、音楽チャートにおいてはビルボールジャパンがそこで孤軍奮闘とも言っていいと思うんですけれども、ブラッシュアップを続けて、そしてどんどん周囲を味方につけていって、今特に2023年度以降は、より社会的なヒットの鏡模範になったというふうに考えています。それはビルボールジャパンが登場してきたからこそであって、それまでね、いろいろこうチャートが、音楽チャートと実際のヒット曲は乖離しているって状況でありながら、それは言うんだけれども、じゃあどうすればいいかってことについて業界内からあまり見かけなかったなっていう印象があります。なので、音楽業界に関しては少なくともビルボールジャパンの存在っていうのは非常に大きいし、そこはもっと評価されなければいけないし、もっと認知されなければいけないというふうに考えています。その点においては、ビルボールジャパンが来月2月20日にですね、ビルボールジャパンの挑戦ヒットチャート解体新書という本を出すということになりました。チャートディレクターを務める磯崎誠二さんが書かれているという本で、1月下旬段階でまだ完成はしてないということを本人がおっしゃっていたんですけれども、あとこれをおそらく書いているから体調崩したのかなと、ポッドキャスト更新されていないのでちょっとその辺気がかりなんですが、その本が出ることによって、チャートについての知識っていうのがより深まっていくのかなというふうに思います。ちょっとね、その 体裁を見たときに、体裁想定か見たときに、ちょっと帯に書かれている表現がちょっとどうなんだろうなと思うところは正直あります。まあ、これは自分ちょっとポストしたんですけれども、まあ、ただ今のヒットチャートに対する自信っていうものが確実に、そこから見えてくるなというふうにも思います。一文を手に取って読んでみたいというふうに思っておりますが、まあ、ぜひとも2月20日発売のこのチャートの本をチェックしていただきまして、日本に音楽チャートがより浸透するようになればというふうに願っております。あとできればカンジャム完全燃焼ですとか日経エンターテインメントさんとか、ちょっと名指ししましたけれども、こういったところはエンターテインメント業界のみならず、いろんな方にこう影響を及ぼす媒体であると考えてますので、ぜひとも特集してほしいなというふうに思っております。というわけで、そのビルボールジャパンのチャートも含めて最新のチャートをお伝えしていきたいというふうに思います。まずは日本時間1月30日火曜日に発表されました2月3日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10お届けします。10位、先週から5ランクダウン、21サベージレッドラム。9位、先週と変わらずシザスヌーズ。8位、先週から1ランクダウン、ドージャキャットペインザタウンレッド。7位、先週から4ランクアップ、ドージャキャットアゴラヒルズ。6位、先週から5ランクダウン、アリアナグランデ Yes and。 5位、先週から1ランクアップ、ザック・ブライアンフィーチャリングケイシー・マスグレイブス I Remember Everything。 4位、先週から4ランクアップ、テディ・スイムズ Lose Control。 3位、先週から1ランクアップ、テイト・マクレイ Greedy。 2位、先週から1ランクアップ、テラ・スイフト Cruel Summer。 1位、先週から1ランクアップ、ジャック・ハロー Loving on Me。 以上、2月3日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。というわけで、ジャック・ハロー、ラビン・ノン・ミー、返り咲きとなります。通算4週目の首位ということになりまして、ジャックにとっては、一昨年の春に記録したファーストクラスの3勝を余ってキャリア最長ということになっております。で、ストリーミングが微増、ダウンロードは1割以上のダウンなんですけれども、ラジオが1割アップしているということで、ちょっとこの辺を踏まえればもうちょっとこの曲はピーク続けそうだなという感じがします。ラジオは一番ピークが遅い指標になりますので、そして一方でなんですけれども、先週1位になりましたアリアナグランデ Yes& こちらは6位に後退をしております。10週以上の、リリースがあったということの反動が現れた形で、ダウンロードは前の週から 95% 大きくダウンしています。ストリーミングは4割近くダウン、ラジオは 5% のアップにとどまっております。3月8日にエターナルサンシャインというアルバムがリリースされますけれども、ここまで、その時までこの曲が勢い続くかどうか、もしくは新しい曲が出るかどうかに注目といったところです。もう一つ、勢いのある曲としてテリー・スイムズですね、ソウルミュージックナンバールーズコントロール、こちらが8位から4位にアップしております。キャリア初のトップ5入りを達成しているこの曲なんですけれども、ストリーミングが前の週から 12% アップ、ダウンロードは 22% のアップ、ラジオは 12% のアップということで、いずれも2桁成長を記録しています。この曲も今後、2024年の結構台風の目になりそうな、そんな感じがします。というわけで、まずは2月3日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からのトップ10をお届けしました。ではグローバルチャートに行きたいと思います。グローバル200のトップ5です。5位、21サベージレッドラム。4位、シャビラディアブラ。3位、テイト・マクレイグリーディー。2位、ジャック・ハローラビン・ノン・ミー。1位、アリアナ・グランデ Yes& となりました。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US のトップ5です。5位、ジャック・ハローラビン・ノン・ミー。4位、フェイド &ATL ジェイコブルナ。3位、シャビラディアブラ。2位、テイト・マクレイ、グリーディー。1位がアリアナ・グランデ、イエス・アンドとなっておりまして、こちらのチャートではアリアナ・グランデ、イエス・アンドが、1位になっています。2週続けてということになっております。それでも、グローバル200はストリーミング前の週から 34% のダウン、ダウンロードは 91% のダウン、そしてグローバルエクスクルーディング・ウェスの方ではストリーミング32% のダウン、ダウンロードは 88% のダウンと、いうことになっておりますので、来週以降の動向がちょっと気になるというところではあります。で、この2つのチャートで、共にトップ10入りをしてきたのが、 ソフィー・エリス・ベクスターの Murder on the Dance Floor という曲です。でこの曲2001年のリリース作品となっておりまして、Amazon プライムで配信されております映画ソルトバーン、こちらで使われたことによってリバイバルヒットということになっております。さらに TikTok でもこの曲が人気と、まあ、これが後押しをした形でグローバル200で17位から10位に、グローバルエクスクルーニュースでは15位から9位となりました。以前 Netflix のストレンジャーシングス未知の世界シーズン4にケイト・ブッシュの、曲が使われて、1985年の曲ですね、この曲が、まあ、それで、両方のチャートで1位になったということがありました。なので、そういった映像作品に使われる、それから TikTok のバズが起きるということが影響するんじゃないのかなというふうに思います。ちなみにケイト・ブッシュの作品は Running Up That Hill, A Deal With God という曲で、2022年の夏に制しているという形です。というわけで、2月3日付、アメリカビルボードソングチャート、それからグローバルチャートについてお届けしました。こちらについては、1月30日付のブログイモートでアップ、速報版トップ10について紹介をしております。そして、この2月3日付における日本の楽曲のグローバル200の動向をお伝えします。156位には月パンサンカが初登場、127位は前の週から27ランクのアップでアドさんの、あ、失礼しました。154位には前の週から27ランクダウンでアドさんのショー、132位は前の週から1ランクダウン、キングヌーのスペシャルズ、87位は前の週から5ランクのダウンで夜遊びアイドル、そして日本の楽曲で一番高かったのが28位、前の週からは、49ランクですね、アップしております。クリーピーナッツ、ブリンバンバンボーンが入ってきました。で、アメリカのそのグローバルチャートはですね、グローバル200に関しては200位まで公開しているんですが、グローバルエクスクルーディング S は、有料会員向けにしか公開をしておりません。なので、詳しい順位はお伝えできないんですけれども、このグローバルエクスクルーディング S についてはですね、ブリンバンバンボーン、トップ20に入ってきています。なので来週どうなるかに注目といったところです。そしてこの曲がこれからお伝えするチャートですごい記録を生み出しています。ではここからビルボードジャパンの最新チャートをチェックしていきましょう。1月31日公開分ビルボードジャパンソングチャートホット100からまずはトップ10をお届けします。10位先週から2ランクダウン、キングヌースペシャルズ、9位初登場バックナンバー冬と春、8位先週から4ランクダウン、ミセスグリーンアップルケセラセラ、7位初登場関ジャニエイトアンスロポス、6位初登場ミルクキスプラン、5位先週から3ランクダウンアドショー、4位先週から1ランクダウン夜遊びアイドル、3位先週から4ランクアップミセスグリーンアップルナハトムジーク、2位先週から1ランクダウン月バンサンカ、そして1位は先週から4ランクアップ初のナンバーワン獲得です、クリピナッツブリンバンバンボーン。以上1月31日公開分ビルボードジャパンソングチャートホット100からトップ10をお届けしました。トップ10初登場は3曲ということになっているんですけれども、関ジャニエイトのアンスロポス、フィジカルセールス、フィジカルリリースの日にダウンロード、それからストリーミング、サブスクですねも解禁をしていた作品なんですが、同じ日にフィジカルリリースしたミルク、キスプランが上回ったという形です。ポイントは関ジャニ∞アンスロポスが6339、ミルク、キスプランが7022というふうになっているんですが、この2曲はちょっと対照的な動きをしています。関ジャニ∞アンスロポスに関しましてはフィジカルセールス1位に対しダウンロード50位、ストリーミングに関しては300位未満となっています。一方でミルク、キスプランに関しましてはフィジカルセールスが2位、ストリーミングが34位となっているんですが、ダウンロードが300位未満ということになっておりまして、さらには2曲とも動画再生指標は300位未満ということで加点されていないという状況なんですね。で、ミルクキスプランに関しましては、LINE ミュージック再生キャンペーンを行っておりまして、ハードルとして3690回以上、それから9999回以上という、高いハードルが用意されているということもあります。それでいてストリーミングの順位が、34位というのは高くはないと言えるかもしれません。ただ、コアファンの、まあ、 活動というものが活発に行われた結果というものがストリーミングポイントが全体の4分の1を占めることになり、それでもって関ジャニ∞を上回ったという結果になったと言えると思います。まあ関ジャニ∞もそうなんですけれども、ストリーミングを解禁したからといって、必ずしもヒットするっていうことではない。これは例えば、実名出すのもあれなんですけど、夜遊びもアトさんもそうだし、米津玄師さんもそうだし、ヒゲダンもそうだしっていうことで、全ての歌手が出した曲全てサブスク、ストリーミングでヒットするとは限らないですね。だから今回の結果をもって、例えばサブスク解禁しない方がいいっていうのは、それは絶対違います。要するに、いつ何時ヒットするかもわからない、リバイバルヒットの可能性も十分ある。それはデジタルをきちんと、解禁してちゃんと環境を整えているからこそ生まれることになりますので、もっとね、例えば関ジャニ∞に関してはサブスク解禁の周知を行うとかいうことも必要ですね。まあ、そこは今日冒頭にお伝えしたビルボードジャパンの、まあ、本でもおそらく語られているとは思います。自分はブログの中で、上位進出曲前週の、翌週動向と、それから最新週における上位進出曲の動向というのを分析していますので、そちらをぜひともチェックしていただければなというふうに思います。おそらく土曜日か日曜日にアップする予定ですので、ぜひチェックしてください。そして今回トップ3なんですけれども、3位がミセスグリーンアップルのナハトムジーク、登場2週目初の1週間フル加算ということになりました。そして2位には先週初の1位獲得しました月さんの晩餐歌。そして1位がですね、クリーピーナッツブリンバンバンボーンということになっております。でまず注目なんですけれども、今回のトップ5は全てフィジカルセールス指標が加点されていません。YOASOBI アイドル以外に関してはフィジカルリリースされていないシングルがということになるんですが、 YOASOBI アイドルも限定生産だったってこともありまして、フィジカルセールス指標は加点対象となる300以内には入っていないという状況です。ですから全て加点されていないと、フィジカルセールス指標がということになります。でポイント前週比なんですけれども、3位のミセスグリーンアップルナハトムジークは 145.0%、 2位の月晩餐歌は 107.8%、 そして1位のクリピナスプリンバンバンボーンは 155.3%、 つまりは 1.5 倍以上ということになっております。でビルボードジャパン最新チャートの記事、にも書かれているんですけれども、ダウンロードは前の週から 35% アップ、ストリーミングは 63% アップということになっております。ですから本当にデジタルが強いという結果になりましたが、テレビ出演することになればダウンロードの方が伸びる傾向にあるので、さていつテレビでこのブリンバンバンボーンが披露されるかというところが注目と言えると思います。ちなみに、月さんの晩餐歌に関してもダウンロードは 1.9% アップ、ストリーミング 7.9% アップと。そしてミセスグリーンアップルのハトムジーク、登場2週目となりますのでダウンロードは 38% ダウンなんですが、ストリーミングが 45% アップということになっております。ちなみに、ここでいうとこのストリーミングの増加もしくは減少率なんですが、ストリーミング指標の元になります再生回数ですね、この数値となっております。でビルボードジャパンは、有料会員による1回再生の方が無料会員の1回再生よりもウェイトが大きくなるように設定してますので、例えば1000万回再生といって、有料会員が1000万聞いたっていうのと、無料会員だけで1000万聞いたものだけでは、ではですね、前者の方がウェイトが高い、ポイントが高いということになります。でそのクリーピーナッツのブリンバンバンボーンなんですけれども、TikTokのチャート、 TikTok Weekly Top 20、 それから UGC ユーザー生成コンテンツですね、歌ってみたとか踊ってみたに代表される、チャート、ユーザージェネレーテッドソングスチャート、この両方を制しています。これ1月31日付のブログ妹でも書いたんですけれども、去年の、大ヒット曲である YOASOBI のアイドルや Ado さんのショーは、この2つに加えてカラオケも強くてですね、いわゆる活用っていう自分が呼んでるんですけれども、それが強くことによって大ヒットが持続したというふうに捉えているんですが、ブリンバンバンボーンに関しましても同様に、この活用が強いということが言えると思います。実際最新チャートにおいては TikTok Weekly Top 20、 それからトップユーザーゼネレーテッドソングスチャートの両方で1位となっておりますし、登場3週目なんですけれども、初週からこの、2つのチャートでも入っていたということになります。なのでいかに今、人気か、そしてそれがストリーミングですとかに反映されているかってことがよくわかると思います。ただカラオケの方ではまだ、300以内に入っていないので加点されていません。ヒップホップは高くはないということもありますので、その中にあってどれだけ伸びてくるか、まあ、これから注目というところなんですが、もう一つ動画再生指標が加点されていないということは非常に気になります。というか気がかりですと言いますか、非常にもったいないと思っています。これは以前からブログで書いているんですけれども、クリピナッツ側の公式チャンネルで、もしかしたら有料会員向け、 YouTube の有料会員向けにはアップされているかもしれませんが、公式オーディオがアップされてないんですね。で、もしかしたらそのミュージックビデオの公開まで、はアップしないのかもしれないんですけれども、おそらくこれが、公式オーディオだけでもアップされていたならば、状況は大きく変わっていて、今回ポイント1万ポイント超えも果たせた可能性が十分あるというふうに感じていますし、もっと言えば、先ほど紹介しましたグローバルチャートにおいても、グローバルイクスクルーディングウェスのトップ10入りも十分考えられたと思います。ほぼ確実に言えるのは、アニメのタイアップ曲の場合、そのアニメのオープニングもしくはエンディングのノンクレジット、動画は、ビルボールジャパンの公式、ビルボールジャパンの動画再生指標の対象にならないと言えますので、やはりそのいち早く公式オーディオをアップする必要があると思います。これはこれを録音している1月31日付のブログでも書きましたが、ヒゲダンのサブタイトルの強さの理由だったり、それから秋以降もですね、例えば菅さんの愛は勝つが不法に伴って上昇して総合100位に入ったのも一つの要因としては公式オーディオをアップしていたから。サブスクではね、一部最近解禁されているところもあったんだけれども、解禁されてないところも実はあったんですが、動画再生指標が公式オーディオアップしていることによってちゃんと加点されたということも大きいですし、あとは藤井風さんの花も、きちんと公式オーディオアップしていることが影響している、ヨルシカも春もと、そうですね。なのでそういったところをきちんと、環境を整えることが重要というふうに思っております。ちょっとね、何度もお伝えしてるんで口酸っぱくなってしまってあれなんですけれども、ぜひともね、世界に轟きたいっていうんであれば、きちんとその辺の解禁は必要があるかなというふうに思っております。というわけで以上、1月31日公開分ビルボールジャパンソングチャートHOT100からトップ10をお届けしました。最後にちょっと気がかりなことが、起きております。それをちょっと紹介します。日本時間の1月31日の、昼前に、ユニバーサルミュージックグループ、世界一番の、レコード会社グループですね、が TikTok から、TikTok の契約を合意せずに、コンテンツの供給を停止、音源の引き上げを行うことになったということが分かりました。で、これはですね、鈴木孝之さんという方が、比較的早い段階で要点をまとめられていて、まあ、そのポストが、今これ録音している段階で2300近いリポストされているんですけれども、要点をちょっと読み上げますと、ユニバーサル側が出したステートメントによりますと、1、アーティストソングライターへの正当な対価を支払っていない、2、AI 生成による音楽を奨励してクリエイターの収入を希釈化している、3、権利侵害の対策を積極的に取っておらず解決策も提示していない、4、交渉の中でより低い条件に提示をしたということが、まあ、供給停止のポイントということで挙げているということなんですね。で、付け加えて、鈴木さんはですね、これはポストソンを読み上げますが、かたや Google、YouTube とは生成 AI に関する提携を結んだり、以前から Content ID による収益化とその改善、プレミアムの導入と一層深い関係性を構築しているので、TikTok に対して同レベルの対応をするようにということでしょうというふうにもおっしゃっています。で、自分も今回その鈴木さんのことについて、ちょっと、まあ、やり取りをさせていただいたんですけれども、 で、その鈴木さんとですね、ノートプロデューサーでブロガーの徳力元彦さんとの、ちょっとやり取りの中でさらに注目すべき発言というのは鈴木さんから出てました。一時ですね、アメリカで TikTok キラーと言われたスリラーというのがあったんですが、これがユニバーサルミュージックグループ UMG がコンテンツを引き上げた後に失速したということがあったんですね。で、おそらくは、そういった、以前の事例というのもあったので、今回、強気にと言いますか、自分とのやり取りの中で鈴木さんは殿下の宝刀を抜いたというような発言をされていたんですけど、確かに、改善を、しないものに対して供給はしないということを、するというのは、自然なことなんだなというふうに感じています。一方で TikTok から生まれたヒット曲っていうのは多数あるわけですね。もっと言えばその TikTok を使って、要は正式リリースの前に、配信をする、要は、ティーザー的な役割をさせることによって、リリース中からのヒットにつなげるっていうことも多く見られてます。例えば、最新のアメリカのチャートで2位に入っているテイラー・スウィフトのクレール・サマーもそうですし、先週、日本のチャートを制した月さんの晩餐歌は、制作過程を先に TikTok で見せたことも人気の一つとなっているわけですから、月さんはユニバーサルではないんですけれども、さて今後どうなっていくのか、他のグループも追随していくのか、 TikTok がきちんと、改善するかどうか、そこも含めてチェックをしていきたいというふうに思います。ヒットの形が変わっていくかもしれません。今後の動きに注目というか注視していきたいというふうに思います。というわけで、今回のポッドキャストちょっと30分近くなってしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。また、毎週水曜日の午後7時から、午後7時にこのポッドキャストアップしますので、もしよろしければポッドチャートというハッシュタグ用意してますんで、それをつけてつぶやいていただければと思います。というわけで1月31日のビルボードトップヒッツポッドキャストポッドチャートについてお届けしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。